はい、どうも、高野です。
丸本です。こんばんは。
今日は、新作映画リミットの感想をお送りします。
はい、これは僕大好物なシチュエーションものですよ。
あ、密室系というか
密室系の、
はいはいはい、じゃ あ, 映画紹介をお願いします。
はい、理由も分からず地中に埋められた、棺にたった一人閉じ込められた主人公が充電切れ間近の携帯電話、オイルの突きかけたライターなど限られた条件の下で必死に脱出を試みる、スペイン出身の新鋭監督ロドリゴ・コルテスによるワンシチュエーションスリラーということでございます。
は
い
は
い、
でリスナーからも、見てきましたという感想のお便りが来ています。ありがとうございます。
はい、
1通目、中村太郎さん28歳会社員男性。はい、11月6日にリミット見てきました。
はい、
鑑賞前にこの手の映画に多い犯人も動機も明確に描写しないまま終わるなのかなと思っていたのですが、案の定点点点点点、全てを映画内で説明しろとは言いませんかという
ご感想が。
はい、で2通目、カンカンさん36歳、はい、会社員男性。
ありがとうございます。
こんにちは。毎週仕事をしながら楽しみにしています。
仕事しながらはどうでしょう。
先週の課題映画リミット初日に見てきました。
課題
まあ僕らの、ね、課題ですけどね。
僕らね、はい、
密室にもかかわらず飽きずに2時間最後まで見ることができました。もともと密室劇は好きな自分も大変満足な一本です。私はこの手の映画は映画を作りたくなる映画のジャンルに入ると思います。
映画を作りたくなる映画、
密室での少ない登場人物とセリフ回し、小道具だけで話が進んでいく、見た感じお金がかかっていなく脚本だけでも映画を成立させてしまう、見終わった後良い意味で俺でも作れるんじゃねと創作意欲の湧く素晴らしい映画リミットはそんな映画でした。
はいはい、
そこでシネマ4の字固めで俺でも作れるんじゃないかと思わせる映画を紹介してください。自分の知ってる中では12人のイカれる男ぐらいしかないんですが、もし他にこうした映画があればぜひ紹介よろしくお願いいたしますと。
ちょっと待って、俺でも作れるんじゃねえか映画に12人のイカれる男が入ってる。
このね、なんつうんですかね、だから自分でも作れるんじゃねえかっていうのの
意味合いがちょっと違うか。
そう、何を持って作れるか、
そうだね、カンカンさんの思ってるのと俺が今受けた印象は多分違うよね。
でしょ、その脚本とかアイディアとか、
カメラワークとかも含めて、
そういうスキルとかテクニック的なことでしょ。それはどの映画もそうだよね。どの映画もきっと撮れないよね。
うん、
あとはその要は多分予算みたいなことを言ってるんだと思うんでしょうね。
記念すべき第1回パラノーマルアクティビティとかもそうですけど、はいはい、いわゆるその低予算系の条件とか、シチュエーションで作れるかどうかってことだよね。
多分そうでしょうね。
でもこの映画結構かかってるみたいよ。
あ、そうなんですか。おいくらほど。
2億円ぐらいかかってるらしいよ。
何に
分かんないから、棺が高かったんじゃないのあれ。
外側がプラチナでできてんの
もう超快適なのかもよ、マイナス4出て。
何そんなかかんの。
いや分かんないけど、なお金はそんなに超低予算ってわけじゃないらしい、どうやら。
意味なくね。
まあその辺もちょっといろいろあるんですけど、はい、まあ、
あ、じゃあそのさっきの俺でも作れるんじゃねえかっていうのはちょっと後回しにして、
はいはいはい、
先に映画の感想を。
映画の感想を、はい、リミットもで、僕カンカンさんと同じく大好物なんですよ。
はいはい、
このシチュエーション限定ものっていうのが、
はいはい、
まあ最近で言うとやっぱり一番メジャーというか、みんなが知ってて浸透したのはソーシリーズ、
そうですね、
とかじゃないですかね。まあその前で言うと
キューブですか。
キューブとかもあったけども、はいはい、まあその手の映画のまあ最ミニマムっていうか、
どんどんちっちゃくなってきて、そうそうそう、究極にしたっていうような、
もうワンシチュエーションをどんどんどんどんどんどん狭くして、全部ワンシチュエーション、一人で、で一人分の舞台でやりましょうっていう映画だから、もう行き着くとこまで行ったかなっていう感じはあるんですけど、ただねこの映画さ、さっきの人も言ってたけど、一体なぜ閉じ込められたのか、そして主人公は脱出できるのかっていうさ、ワクワクに関しては意外に早く回収されちゃうんですよ。
なるほどなるほど。
逆に俺はねそれが あんまり好きじゃないっていうか、
うん、謎は最後まで
っていうかあのシチュエーションでそんなに早くバラされちゃうとあとはもうどこを見ればいいのかわからないっていう感じにちょっとなっちゃってさ、それはなかった。
いやまあねちょっと俺は受け取り方が違った。
あそう、
うん、後で言います。
はいはいはいはい。
いや俺も不満点としてだけどね。
ああ、うん、で確かに途中で寝ちゃうようなシーンはなかったよ、
うん、
ずっと見れたけど、ね途中でちょっとどうでもよくなっちゃったんだよね、はいはいはい、蛇が出た後ぐらいだね。なんでかっていうとさ、やっぱりシチュエーションとしてはちょっと狭すぎるよね、
うんうん、
で俺これを見る前に高野さんとちょっと話してたのはどういう映画になるのかなって話で、携帯電話がキーになるから多分外の誰かと同時進行で話が進むんじゃないかと思ったんだ。である意味同時進行で進んでるんですけど、まあ、映画としては徹底的にもう棺の中の映像しか見せないからちょっと俺の予測とは違ったんですけど、やっぱその求心力がどうしても落ちちゃうんだよね、
うん、
特にその主人公が脱出を試みるっていうはずなんだけど、そんな必死な感じにもどうも見えないんだよな、うんうん、例えばそのナイフが出てくるシーンがあるじゃないですか、はい、あとヘビが出てきて、ヘビが出てきたらさ当然あこいつどっから入ってきたっていうのとどっから出てくだろうっていうのが、まあ、もちろんその蛇に噛まれるかもっていうドキドキもあるけど、当然そういう伏線だと思うじゃないですか、うん、そしたらもう本当に単なるバツナギっていうかさ、この辺で蛇出しとかないと飽きんだろう観客っていう意味でしか出てこないから。でね、その蛇出てきて帰るじゃないですか、また穴から帰る、はい、あの穴結構でかいよあれおいちょっとバート、お前その穴とナイフがあるぞと、それなんとかなるだろうって思うわけよ。要は俺らの心理としてはなんとかこいつを外に出してやりたいって思って見てるのに、なんか主人公の行動がそこからちょっとやっぱずれてんだよね。もちろん出たいんだろうけど、そこがなんかね観客っていうか僕の感情と一緒に沿ってくれなかったので、最終的にはなんだかなっていう、別に、はい、あそういうオチねっていう感じで終わっちゃった感じはありますね、はい、なんかただまあ携帯電話ほら俺携帯嫌いじゃない。
あそうなの、
うん、
出ないもんね。
出ない。
何やバイブに音出なくしてんのバイブなしの
基本的にバイブモードにしてますけど、
絶対に出ないよね君ね、
まあ、携帯が嫌いっていうか人間関係が
必ず折り返しだよね君ね、
ほらそれはほらファイトクラブのタイラーの真似ですけど、
だから君会社でも使えない人間って言われてるでしょ
まあまあ
連絡は繋がんないわ、繋がったら繋がったで使えねえわ
お前それは失礼だろお前それも関係ねえだろ携帯の話とそう俺のその職業能力の話はするんじゃない、
はい、
いやそのね携帯のさ、携帯でもう本当に出てほしい人は出ないとか、もうすごいぶっきらぼうな対応にイラつくとか、役所でたらい回しにされるとか、あとあれね、あの留守電の嘘留守電、
はい、
はい、もしもし何々です、うっそーみたいなさ、あのイラつき具合とかはすごいよく表現できてた。
あ、なるほどね、
もう俺が普段嫌いな携帯の嫌いな部分を全部出してくれてたんで、そこはまあ よかったというか、そこには共感できたかな。あとやっぱ困った時にはヘビだな、
あ
インディ・ジョーンズしかり、
はいはい、
スネークフライトはもうそのまんまだったけど、なんて言うんだろう、アウトレイジもそうだけどさ、人間っていまだにさヘビっていう、なんていう生物に対してやっぱ根源的な恐怖っていうものを持ってんだろうね。
持ってる、だってテレビで働いてたらさ、うん、ヘビ出すなって言われない？
言われない言われない、
視聴率下がるから。
言われない、
うん、
ヘビってダメなの？
ダメなの、視聴率下がる、必ず視聴率下がる。
でも昔ってさ10年ぐらい前のテレビってやたらヘビ出てたよな。
あれでしょ、あの罰ゲーム的な
ことでしょ。罰ゲーム的なことで、
うん、そういうのは多分見る視聴者層が違うんじゃない。
ああそういうことか、
うん、リュウちゃんとか出川さんがひどい目に遭うのを見たい人はヘビが出ても平気だけど、
うん、
今 全番組基本的に主婦とかさ、あ F 層じゃん、
F 層ね、うん、いわゆる
だヘビを出すと絶対ダメ、
ダメなんだ、
だ動物ものとか、うんうん、ドッキリ系でもヘビは出すな。
えじゃあさ、俺が毎週見てたワクワク動物ランドの戦国先生とかどうすんのよ戦国先生といえばヘビと虫でしょ
なんだっけワクワク動物ランドって
知らない、ワ
クワク動物ランド、いや覚えてんだけど、
関口博士がさ、当たりこすんだよキリンに、
あなんとなく覚えてる、
新助が回答者のボケ役だったじゃないですか、超好きだったよあれ、
なんだっけ坂東英二が司会のさスポーツのクイズは覚えてんだけど
全然わかんない坂東英二っつったらもう俺卵とい
いよその話もういいよ
あそれいいか、いやだからその蛇の力すげえっていうのは感じた、はい、あとまあ最後のそのマーク・ホワイトさんうんぬんのオチは、あれはマーク・ホワイトさんも要は閉じ込められてたってことでいいんだよね、じゃないとオチになってないよね、うん、いやそのオチも別にそれが絶賛とかそういうことじゃないよ、うん、ただまあ分かりにくいオチだなと思ったし、そんな嘘つくなよ捜査官とも思ったし、あともうちょっと頑張れば外出れたよね絶対、うんうん、そういう意味ではだからなんだろう、せっかくシチュエーションを究極の状態にしたのに主人公があんまりその究極状態から脱出しようっていう気概が感じられない映画でしたね、うんうん、まあ俺こんぐらいです、
はいはい、
はい、
え結構酷評といいますか、
結構しそうだね、
好きな分野の割には
好きな分野の割、やっぱね俺やっぱそのシチュエーション含めてダークな雰囲気が好きなのよ、キューブもそうだったけど、うん、息苦しさとかダークな雰囲気が好きなのに、でこれは今度カメラワークの話ちょっとしていい、うん、あのさ棺の中で収めるんだったら棺の外からのショットは最小限にしなきゃダメじゃん、
上から俯瞰のやつか、
俯瞰の、まあ、うん、あれは演出上しょうがないと思うんだけど、うん、もう遠く、うん、自分が地下深くに埋められてるっていう心理も表してるからしょうがないんだけど、うん、ワンカットだけさ棺と棺の隙間から、要は本来なら土であるところにカメラがあって、うん、その木と木の隙間から中の主人公を覗いてるっていう映画があったんだよ、そのショットってさ要は現実にはありえないショット
で、木なめのってこと、
そうそうそうそう、で現実にはありえないショットで本来土があるわけだから、要は神様ショットじゃないですか、でそのショットを入れると急に客観的になっちゃうんだよね、今までその主人公と一緒に棺の中でぜいぜい言ってたのに、そのショットが入ることで、あ俺ら外にいるんだってちょっと冷めちゃったのと、やっぱりその棺と棺の隙間がでかいんだよ、うん、その棺の隙間から出れんじゃねえかとかいろいろ考えちゃってさ、だから俺が入ればよかったなあの棺に
あそう
したらもっと頑張ってたよ、
あまあね、
うん、だからちょっとね大好物なシチュエーションだった割には期待外れでしたかね、まあこれは多分にそのああいう限定シチュエーションにしちゃったっていうのもあると思うし、あとは撮り方とか、まあ、小道具の使い方にも問題あるけどね、うん、特にライター、うん、ライターいらなくね、あんなにいっぱい光るもんあんなら、
まあね、
っていうか携帯が光ってるんだけどっていうのはありましたね、うん、まあそんなもんですよ、うん、あんま楽しめなかったね、うん、
いいっすか、
どうぞどうぞ、
ね、前回の待ち合ってどうやってかあって、
はい、
この手のやっぱ厳しく見ますよ、
そうでしょ、
だって脚本勝負だもん、
まあねシチュエーションがシチュエーションなだけにね、うん、
あの状況でいかに面白くするかってもう脚本なわけじゃないですか、うん、ちょっと遅まつすぎたね、
だよね、
まず
ちょっと言ってやって、そこは
いろいろね事件が起こるんだけど、それが全部ね障害なの、
はいはい、
リバーサルが一個もないわけ、
リバーサルって何、
リバーサルっていうのは逆転がないわけ、
例えばどういうこと、
例えば今回で言うと分かりやすいのは24っていうのはリバーサルの連続なわけで、
ほう、
敵だと思ってたやつが実は味方だったとか、
なるほどね、うん、そういうちょっとひっくり返しを入れていくってことか、
そのたんびにおおって思うじゃん見てる方は、
まあ興味が続いていくよね、
うん、
それ
でもう一個はそのバリアっていう障害なわけね、主人公が何かしようとすると阻止されて、
はいはい、うん、それは分かりやすいね、うん、
で今回の映画ってのバリアだけなのようん、うん、電話してもちゃんとラジが開かないとか、
はいはい、
でそれもパターンも全部一緒で、 いろんなところに電話するんだけど全部単に邪険に扱われるとかうまくいかないとか、うん、それなのよ、はいはいはい、で1個もリバーサルが来ないわけ、うんうん、で挙句の果てにはもう電話もねその障害がなくやり尽くしたんだろうね、うん、蛇を出すっていう、
そうそうそう、いやだからもやっぱ蛇すげえってなる、
もはや本筋と関係すらないわけとにかくもう障害なわけ、単に主人公を困らせるというかさ、
そうだ、ね、
行き詰ませてるだけで、
あそうか、だから例えばさっき俺が言った、うん、蛇が出てきてうわって障害になるんだけど実はその蛇が入ってきた穴がみたいなのがリバーサルってこと、
あ それがあればリバーサルになる、
あそれが、あ
蛇を使って逆にその何その外の光を入れるとかさ、それがあるとリバーサルだから、
お
ってちょっと新しい展開が
なるね、うんうん、
今回の映画新しい展開が一個もないのね、
それが俺が感じたそのつまらなさだったのかな、
そうそう、ね、さっき言った丸本さんが先にそのなぜ埋められたとか、うん、その分かっちゃったから嫌だって言ったんだけど、うん、それも単にリバーサルがないだけで、うんうん、最初そう思わせられたけど、うん、最終的に実は嘘で実は違うんだっていうさ、
そう、ね、
そ
うね、
それが本当はああいう映画ってそれがあるべきなの、なんか
実は別の陰謀で埋められてる
とか、ね、だってさ周りが何か分かんないんだからさ、
うんうん、
そしたらさ最初に振っておいてさ最後の最後で実は全然周り違ったんですよって、うん、そうにしてもキューブにしても密室もんで、それがねやんなきゃいけないことなの、
ね、うん、意外なのでひっくり返してびっくりさせるっていうことだよね、うんうん、
それがないから、うんうん、だから俺もてっきりね土の中に埋められてると思ってたけど、うん、実はどっかのビルの上にいたとか、
あもうそのシチュエーション自体がひっくり返しのネタだと、そうそう、
イラクにいたと思ったけど実はアメリカだったとか、うんうん、そういうなんかさなんかひっくり返しがなくてさ、うん、で最後もうあれ落ちてないからね、あれは落ちじゃないよ、
なんか気持ち悪いっていうか、
あれも結局リバーサルじゃないじゃん、
そうだね、さっきの説明には沿ってないよね、う
ん、単に期待を裏切られるだけだからさ、
ね、
それ今までやってきたこと全部一緒なわけ、
はいはいはい、
新しい展開が全然ないから、うん、確かに障害でそのバリアが続くから見てる方は興味は多少は持続するんだけど、
う
ん、意外な展開がないから、
ね、
密室劇に、密室劇というかそのシナリオ重視の映画で必ずなきゃならない、うん、意外性が全く起こんないから、ちょっとね何かかんかリバーサルできたよね、だってさ、うん、あれ要はさオーディオドラマに近いじゃん、ほとんど
オーディオドラマ、あ
ラジオドラマに近いのよ、結局外で行われてることは全部電話でしか情報は聞こえないわけだから、
ね、
逆に言うと何でもできちゃうわけ、
うんうん、
外でさ例えば外ですごいもうあの何火山灰が降ってるとか、
はいはい、もう実はもう人類滅亡してるみたいな、ね、
UFO が来てるとか、なんだあれはとかさ、やったって別にあのシチュエーションだっていいわけ
さ、まあ、成立するわ、ね、
周り映さなくていいんだから、せっかくねそういう耳だけの情報で話を進めるのに、うん、何も全然活かしてないしさ、
そう、ね、
ちょっとね、でそこに来て途中で俺嫌な予感してきたぞこれと思ってたところに蛇が出てきたから、はい、もうと思ってさあと俺またさ見てる最中お腹痛くなっちゃってさ
君は本当山根くんだね、
なんていうんですかね、綺麗な言い方をするとお大便をしに行ったわけですよ
お前な主人公はトイレも行けないんだよ、
蛇が出てきたから、あこれやと思って蛇が出たんでじゃあ僕も出しに行きます
うるさいよ大蛇をね
大蛇を
大蛇を
ちゃんとトグロを巻いてね
そんな別にうまいこと言わなくていい、
だって帰ってきても全然変わってなかったしね、
そりゃそうですよ、いやそうそう、だから展開してってる話じゃないんだよな、そう
全然何も話進んでないんだ、
主人公が追い詰められていくだけで、しかもさよく見ると今高野さんの話聞いて思ったけど追い詰められてもいないよね、
だってさ本人さバカじゃん、なんかさすげえさもうさ友達に電話するじゃない、
はいはい、
でそいつにさ何とかしてもらわないと出れないのにさこのバカみたいなこと言って切ったりするじゃん、
はいはい、
怒らせるようなこと言って
切るじゃん、あれ多分元カノなんでしょうねきっと、
あれってことさしないよね普通ね、
まあね、
なんかよくなんかよく
分かんない、いやそうそう、だからやっぱ主人公の行動原理がその気持ち悪いんだよね、見てて心理と合わないっていうか生理的にこうはならねえんじゃねえかっていう話だからだと思うんだけどね、
だからさ今回の映画のテーマは何だと思いますか、
今回の映画のテーマ、
はい、
テーマ、
はい、
テーマはねないと思う、
ないと思います、
うん、テーマっていうかそのシチュエーションでいかにその興味を持続して映画を作るかっていうことがある意味監督のテーマだったと思うんだけど、それは成功してないと、
うん、 僕が感じたテーマなんですけど、はいはい、密室もの今まで流行ってきました、
はい、
キューブ、そう、
はい、
でもあそこまで狭くしちゃうと何もできねえよっていうのが多分テーマだと思いますよ。
あ、アンチ実は密室ものだったな、あれ
狭すぎるってい
やいやいやいや、
できませんっていう。
だったらやるなよ
もうできませんっていう
だったらね、だったらねっていうか、まあ、密室ものとは違うけど、まあそうだね。でただあれさ、サンダンスだっけ、サンダンスかなんかで褒められてんだよね。
まあサンダンスっぽいね。
ぽいよね。だから俺ちょっとサンダンスどうなのと思い始めたよ。
サンダンスで当たったやつって俺ね、意外にね、うん、あのあれ、金玉切るやつ、女の子が赤ずきんちゃんみたいなやつ、
はいはいはいはい、
あれも俺いまいち、
ジュノの子が出てたやつ
ね。
でもなんつうんだろう、さっきの俺でも作れんじゃねえ話に戻るけど、サンダンスの映画はそういうスタンスがちょっとあるよね。
低予算っていう意味で言えば、
ね、そうそうそう、文句は開かれてる感じはするよね。
そうね。
ただ今回の映画はその興味の持続というか、まあ、お話がよくできてるっていう褒め方はちょっとできない。
お話はよくできてない、う
ん、それで密室もでお話がよくできなかったらどこ褒めんだって話なんだけど、
あれだから最後のオチが大事だよ。だからそれまでずっとリバーサルなくてずっとバリアだけで来てもいいんだけど、うん、最後の最後で意外なこと分かんないと。だってさ、ただでさえさ、あのイラクの、うん、そのあいつを閉じ込めたやつがさ、はいはい、生かしたままあいつあそこに閉じ込める理由がないんだから
まあね、
うん、人質取りたいなら普通にさ最初から捕まえて YouTube でさ流してさ、
実際そういう風にしてるシーンも出てくるしね、うんうん、そういうシーン
それでいいんだからさ、うん、だからなんかね、最後の最後で例えば宇宙空間に浮かんでたとか
2001年落ち、
うん、あいつが自分で入ったとかね、その精神錯乱してとかさ、あんなさ、あの保険がどうこうとかクビになるとかさ、ああどうでもいいんだよ、あんな
あのなんていうの、アメリカ映画に特有の企業悪いぜっていう描写、うん、あれも特になんかいらないよね、そんなに。
あれも困ってきた主人公に他にさらに困らせてるだけで、
かぶせるだけだよね。
全然意外な展開がないから、うん、ちょっとねもったいないよね、せっかくオーディオドラマにできるのにね、うん、
主人公がとにかく困った困った困った困ったで終わっちゃうし、そうそうそう、最終的にはその究極の困ったで終わりだからね、うん、
全然逆転がないでしょ一回も。
確かに、うん、だから俺あのマーク・ホワイトの下りでこれ絶対なんかこいつが出ることに関わるわと思って見て、基本的には助かってほしいと思って見てんだけど、うんうん、それさえないし、あのオチで意外なオチって言われるといやいやいやいや、同じようなシチュエーションがもう一個あっただけでしょっていうことになっちゃうからね。
そうだね、だからちょっとね、
だからああいう狭いシチュエーションもの見るんだったら塚本慎也監督 あのヘイズっていう映画がありますんで、
ああおすすめの、
おすすめの、
あそれ俺でも撮れる映画ですか
そっちのおすすめじゃない、まあでも、うん、それもあるかもしれないけど、ヘイズはもうもっと狭いの。
ああなるほど、俺でも撮れる映画、じゃあなんか 1,2 個上げて終わりますか。
ああそうですね、
あじゃあ先に、
はい、
点数を言っちゃいましょうか。
あそうですね、
この映画何点でしょうか。
ね、リミット、まあ1点かな。
1点、
うん、うん、
まあまあね、
ちょっとあんま褒めどころは、まあ、でも
その面白かったっていう人がいるのが分かるよね。そのちゃんとその障害っていうので主人公をいじめてはいるから、
ね、うんうん、
興味は持続するのは間違いないけど、
ね、まああとヘビも出ますしねあとあの体の体勢を180度変えるだけであんなになんつうのサスペンスフルに撮るのどうなのっていう
じゃ あの最後にあの俺でも撮れる映画、
ああ
ちょっと言い方を直して低予算映画にしましょうか。
そうですね、
恐れ多いんで
そうですね、はい、ですね、俺でも撮れる映画、はい、わかりました、はい、いいですか、
はい、
ナッシング、
ん？
ナッシング、
ああ、
あれもポンピューターじゃねえや、コンピューター進化したからできるでしょ、あれだったら、
ああ、いやでも、ちょっと俺でも撮れるっていうのも踏まえるとちょっとさ、
ん、どういうこと？
君ワードも使えないじゃん、
まあ人差し指一本で。あのドスでドス V でやってますけど今も、うん、そうですね、
CG 使い出すとちょっと
違う
ですか、ちょっと
違います、うん、それがそうすると何かな、 なんだろう、あ、まあ、俺でも撮れんじゃねえで言うと、まあ、単純にシチュエーションだけで言うと、そうそう、うん、まあ、最近見たんで言いますけど、うん、ただストーリーとかは別ね、うん、で言うと埼玉のラッパー、
あら、
入江優監督の傑作を、
はい、
俺でも撮れると
言っちゃいました。いや、それは違う違う、誤解しないでほしいのはストーリーとかじゃないよ、脚本とかじゃないよ、なぜなら俺埼玉に住んでるから今。
でもあれ大変だよ、あれだってロケ地多いもん。
いやいやいや、それはだってロケ地は多いけど別に、
だってロケ地の数でしょ予算って。
だからまとめ取りすればいいじゃないですか。
だからロケ地が多いとまとめ取りできないじゃない。
だってさ、居酒屋でしょ、うん、あいつらのつるんでるとこでしょ、うん、あとコンビニ、
スーパー、
スーパー、あの
市役所、
議事堂みたいな市役所、うんうん、そんぐらいじゃない？
道、
いや道はいいじゃないですか。
いや畑とかあれ大変だよ、あの外ロケなんて。
そうかな。
もう映画を大学でやめちゃった人はこれだから困るよね、うん、
まあ、ただ埼玉のラッパーのストーリーは大変。
ちなみに入江監督同い年ですから。
あ、そうなんすか。
いやでしょ、あの
ちょっとへこむな。
入江監督とあのブロンガンプでしたっけ、第9地区
のニムブロンガンプ、うん、同い年な
の。同い年ですから。君死んだ方がいいんじゃないの。
いや俺は死なない。
あ、そう、
うん、
結婚なんかせずに
どっこい生きてるよ俺
はシャツの中で、
シャツの中
薄汚れたね
ただピョン吉と同じ意味で薄いけどねペラペラですけど、
なんでしょうね。だから多分密室ものというかワンシチュエーションものなんじゃないですか。
うん、まあそうなるのかな、うん、そういう意味では見てないけどインしてみるとか、
してみるってワンシチュエーションもんなんすかあれ。
ぽくね、
知らねえ
予告編しか見てないからぽくねとしか言えねえんだけど。
知らねえけど、有名な俳優さん出てるからブッキングできる自信俺はない。
いや、そのそこまで言っちゃうとそんなこと言ったらどれも撮れないじゃないですか。
え、だって棺桶の中に知らねえ役者入れて撮るぐらいならできるんでしょ
あ、じゃあいいよ、高野さんの思うその俺でも撮れんじゃねえが、
邦画の1000万弱の予算で撮ってるようなやつだったら撮れんじゃないですか。
何だ、
その辺全部
もう言ったね、うん、ちょっと邦画界を敵に回すような挑戦状ですね。
ぶっ潰してやる
わ。
あの、なんでこんなことを言うかというと、
はい、
僕も来年
ここから告知です。
来年2本映画を撮りますのでちょっとね、はい、あえて今回の気迫を込めて、
まあでも言っとかないとね、はい、これデータで残りますんで劣化しませんから、
はい、ぶっ殺してやるなんてねこと
なんてね、
なんてね、来年撮るっていうのも嘘ですからね
それも嘘なのかよそれはちゃんと撮りなさいよ、
撮りますんで、長編とショート、
はい、
撮りますんで、
まあ、なんで今度はどんなエロシーンが出てくるのか楽しみですね。
もうモラルを全て否定したかのようなエロいシーン満載のね、忍者ものを撮りますので、は
い、どんなだよもう俺なんだっけ、まあいいや、
で、次回、
はい、
ということでちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
ちょっとね今後更新数が、うん、まあ、僕もちょっと忙しくなるのと、
はい、
と丸本さんが飛ばされるっていう、はい、のもありましてですね、はい、ちょっとね更新頻度がね
申し訳ないです、
減る可能性もちょっとありまして、ちょっとお便りもね全部紹介しきれないことも、
申し訳ない
あるかもしれないんですけど、ちょっとその辺は、
ご容赦
いただきたい
と、
はい、で次回、12月に見に行く映画はですね、
うん、
ついに来ましたキックアス、
はい、取り上げるの実は2回目っていうね、
前にね一度僕が映画祭で、
はい、
見た時にもちょこっと言ったんですけど、
もう大絶賛でしたね、
もう今年のベストが最後に来たぞと。
で僕はまあ未見なので、うん、まあずっと期待してます
ね、ちょっと正式な形で、
はい、
紹介しようかなと。でもう一個がですね、ちょっと新作映画じゃないんですけども、今年のベスト映画を、
はい、
年の瀬ですので決め
ましょう、まあ、こういうネタもやっとかないとなということ
で、は
い、
年忘れ大晦日だよシネマ用の字固めということで
ポロリもあるようでおなじみですけども、
今年のベストも決めつつ、
いつから始めたんだっけこれ。
結構2月ぐらいですか。
ちょうどいいよね、だいたいかなり
今年の映画は、まあ、1年ぐらいな
入ってるって感じかな。
まあそうですね、
うん、
ということで、やっていきますので、まあ、皆さんもね今年のベスト映画もしありましたら、
マイベストがあれば、はい、
今年の
ぜひぜひ教えてください。
ぜひ教えていただければなと思います、
はい
はい、ではこれにて
ありがとうございました。